本年2017年はルーテル教会にとっては一つの記念の年を迎えています。それは1517年、マルチン・ルターという人物が宗教改革という一つの運動を起こすことになった、その年から500年目という年になってまいります。これ私たちにとっては単なる巡り合わせがやってきたということでしょうか。キリスト教信仰の一つのものの捉え方として、時の到来というものは自分が選ぶものではないということがございます。すなわち2017年という時に自分が生きていたいと思ったからここにいるということではなくて、この年を生きることが許されていたのだと、こういう考え方が一つの信仰的な特徴ということになるかもしれません。そうなりますと、この2017年という時を私たちは生かされているという感覚を持つとき、加えてこの宗教改革500年という時を体験することが許されているものとして、一体何を考えていくことが望まれているんだろうかと、まあ、こういったものの考え方も出てくるわけです。で、特に私は今ルーテル教会の中で宣教室ということを担当することが命じられています。この年どのようなものとして記念をしていくのかということになっているわけですが、そのポイントとしては、この500年という節目の時に、今この時代にルーテル教会であるということはどういうことなのかということを、教会だけでなく幼稚園、学校、施設、保育園といわれる全国のルーテルのグループ総司にその歴史を持つ者たちと共に問いかけていくということを、まあ、働きかけとしてさせていただいているところでございます。宗教改革500年を迎える意味、これを考えていこうということです。それで宗教改革という言葉はいろんな表現の仕方があるわけですけれど、まあ、英語で申しますとこれリフォーメーションという言葉になる。2つの言葉が合わされています。フォーメーションという言葉が後ろにあり、その前にリという言葉がつく。すなわちフォーメーションを再び組み直していくというような言葉の意味合いを持つことになるわけです。そしてこの宗教改革というのがもう一度そのフォーメーションを組み直していくということになりますと、これ今日の時代にもたくさんの課題というものがありまして、それに対してどういう向き合い方をしていくのが望まれているのかということを考えるのであるならば、決してこれは昔話ではないということになってくるのが気づかされていくところです。そしてこの問いかけを真剣にすればするほど、現代500年後といわれる私たちが今暮らしているその暮らしの中の出来事と500年前のことがそんなに離れていないということも見えてくるのだと思っています。例えばマルチン・ルター、この人がなぜ宗教改革を起こしていく、そういうきっかけになったかという問いがありました。それは短い言葉で言うならこういう問いです。いかにして恵みの神様を獲得して心に平安が与えられるか、これがマルチン・ルターの問題意識です。そしてそれをもって修道生活を始めていくことになります。心配事も多く不安に陥らざるを得ない、そういう情報を見たり聞いたりする今日でありますとき、皮肉にもこれ昔話だろうかというと決してそうではないことに気づかされてきます。不安や思い悩むことが多い時代こそ宗教改革という事柄、マルチン・ルターが考えていった事柄は身近に感じられてくることになります。 今日は御言葉の中でも思い悩むなということが短い言葉の中で6回も述べられていました箇所でした。人々が不安を抱えて生きる中で何が一体その支えになるのか、聖書に集中してついに平安を得た人物、そのマルチン・ルターの悩み方、迷い方に思いを向けて考えてみたいと思います。時は1505年のドイツになりますが、マルチン・ルター青年です。当時22歳、目標に向かって強い意志を抱きまして、自らの能力の限りを尽くして何とか心に平安を得たいと思っていたのが彼の心境でした。そして修道院に入ります。正しく欠点のない生き方をしていけば、そうすれば自分の心は安らいでくるに違いないと考えたわけです。しかしながらそうやってみると決して不安が消えないことに行き詰まっていきます。それどころか自分が正しくないという意識が高じてきまして、むしろ以前よりも不安が増すようになったというような回想録がこの頃残っています。これどういうことでしょう。少し話を転じてみたいのですが、今年は別の言い方をしますと戦後72年という言葉になります。日本でも戦後の復興期を経た72年後、そして日本はずっと道筋として一つのフォーメーションを取ってきました。あえて言うならば経済成長の道というのがそれに当たるかもしれません。生活レベル、食べるものに困り果てたその時代を脱して、今は数字上は確かに豊かな経済に達した、それが日本の国だと表現されてくると思います。ところがどうでしょう、豊かさの中で確かに暮らしているはずの人々ですが、心の実感に乏しいという声が聞こえてまいります。良かれと信じて懸命にやってきた、そこに出来上がった社会の在り方というのがこんなはずではなかったと、果たしてこれが目指してきた未来像だったのかという問い直しが起こってくるようなことが出てきています。例えば競争社会と格差社会などという言われ方があります。誰かが笑えば誰かが泣くような、そういう世の中の出来上がり方があって、なんだかの今の世相は気持ちが悪いんだという人たちがある。国民総幸福度という言葉がございます。日本で、これ調査をしたわけですけれど、幸福を自覚している人たちについての調査というのが行われました。これまで国の国力というのは GDP 国民総生産というところ、つまり経済の大きさというような指標で語られてきました。それで言いますと日本の GDP というのはアメリカ、中国に次いで世界のトップ3の中にあります。ところがそれが国民総幸福度になるとどうなるか、調査は178カ国で行われました。日本の幸福度は何番でしょう。私はなんとと思いました。なんと90位であります。 GDP1 位のアメリカは幸福度は23位、ドイツが35位、そして中国に至っては82位、ロシアは167位という結果になっています。 GDP 世界の経済の大きさが3位で、幸福を自覚するその民度が90位という日本のバランスというものに何か私は違和感を感じました。ちなみに GNH と言われる幸福度の一番高い国はデンマークでした。豊かさと幸福の相関関係ということを言うには、これ同意しかねる方もあるかもしれません。それならばもう一つ、次世代となる若者の意識調査にも影響が出ていると感じさせる調査があります。これ2013年に行われました日本の今を生きる若者の意識という調査が大々的に行われました。 13歳から29歳までの若者が社会に対してどういう思いを持っているかということを調べたわけです。内閣府の意識調査です。この中にいくつかの質問があるんですけれど、こういう問いがあります。この1週間の心の状況についてというものを選んでくださいということで、いくつかのものが出てくる。その中で悲しい、つまらないと感じているという回答が 77.9% に至ります。さらに自分の将来について明るい希望を持っていますかということに対して、はいと答えている人は 60% にとどまっています。もう一つ、自分にも社会が変えられると思いますか、これに対しては3割 30% だけがはいと述べています。つまりこの傾向は、将来に向かって希望を持つということが若者の中で困難になっているということが表されているといった論調が分析の中に出てまいります。本日の旧約聖書の朗読はイザヤ書46章でした。これ込み出しにはバビロンの偶像という込み出しがついているのですけれど、全般の部分では神ならぬものを神とするという様子が言及されている箇所です。3節以降を見てみる前半ですと、生まれてから老いるまで人を背負っていく姿になぞらえて、神様は共にいてくださるのだという筋道と約束が記されていきます。ところがそれに対して別方向にそれていく人のありさまが書かれています。7節、それに助けを求めても叫んでも答えず、悩みから救ってはくれないと。つまり進もうという意思はあっても、いくら懸命に進んだとしても道の選択、方向の選択が的外れなものであるならば、いくら努力を重ねても悩みから救われはしないということが、この聖書の言葉として出てくるわけです。キリスト教の教えと重なってまいります。人間の不安が生じるのは、人間の抱え込んでいる罪に原因があるという筋道で教会は教えてまいりました。ですからギリシャ語の罪という言葉は、人間の進む方向性に関する表現をとって表現されています。ですから的外れとか反対の方に向かう、関係が切れてしまうということを罪というふうに呼んでいきます。修道院でひたすら生活を集中させるためにルターは聖書を読み込んでいました。そしてその中でとうとう自分の進むべき道を彼は発見してまいります。どんな筋道だったのか。ルターは当初、神様が良しとされ望んでおられる正しい道というものがあるということを考えていました。そしてそれが神にとっての正しさというもので、神の義というものだと理解したと言っています。その道筋に沿って進んでいくならば、必ず平安がやってくるはずだと考えました。だからひたすら迷いなく神にとってのその望まれるところを探し求めて、その方向に懸命に生きようと努力没頭をしました。しかしどうなったのか、ご存知の方もあるかもしれません。行き着いた結論は絶望でした。ここには救われないという実感が彼を包むわけです。どんなに自分が努力したとしても、この道の先に自分の平安がやってくるのかということが見えなくなって、大混乱を起こしているわけです。そんなルターに平安が訪れました。一つの事柄を発見したからです。それは断絶はあっても 人間の側からこの断絶を超えることはできないのだと。先行する神の恵みということに気づくわけです。すなわち神様の恵みというものが先に来なければ全ては始まらないのだということ、この一点に気づき始めるわけです。そしてその神の恵みの先手というものがイエス・キリストの存在というものだということが聖書に証言されているということに気づき、そこから物事を見る目の順序が定まり、神の側がこの断絶を乗り越えてくださるのだということに気づかされてくる。するといろんなことが解けるようになってくるわけです。神は私をどう見ているのかという問いもすっかりと変えられていく。一人の滅びも望まずに救うために神様はイエス・キリストを送ってくださったのだというようなことがものすごくはっきりと分かってくる。そしてそのお心というのが実は神の正しさ、神の義なのだということに気づいたとき、彼は心に平安というものを宿すようになります。救われたと思う心境に至ったわけです。福音というものを発見しました。福音書の朗読、今朝マタイによる福音書を朗読しました。イエス様は思い悩むなと繰り返し述べられました。そこでこれを見なさいと言ったのは、空の鳥を見なさいと言われたわけです。種もまかず刈り入れもしない、あるいは野の花を見てみなさいと言われます。働きもせず紡ぎもしない、文字通りで言うならば自らは働いていないということになります。しかし花は美しく咲くではないか、なぜか、それに対してもはっきりとこう述べて、神がこのように装ってくださるからだと言うんです。つまり神の恵みを受け取っているからこの花は美しく咲いているのだという。そして言われます、あなた方人間はこれよりもはるかに優れたものだろうと。だからそのことに気づいて思い悩むのをやめなさいと。これがイエス・キリストの言葉であり、この言葉が人の魂心を支える良き知らせなんだということを福音として教会は語り継いできています。さらにイエス様は神の国と神の義を求めなさいと教えられました。神の国、これはギリシャ語ではバスレイヤフテウという言葉です。固い言葉です。神の支配というのがもともとの意味。しかし言い換えるならば、神様のお心が満ちている時間と空間、それが神の国ということです。つまりあなたたちが求めるのは、その時間と空間に神様の心が満ちますようにと、それを求めなさいと言っています。そして神の義、これはキリストにおいて示された神様のお心のことです。これルーテル教会にとっては信仰告白の中心軸にもなっています。神様の義というのは神様にとっての正しさという言葉ですが、何が正しいのか。神様は正しい方であるゆえに、罪人を見捨てないで許してくださると。これが神様の正しさなのです。そして人間は神様が受け止めてくださるということを受け止めればよい、受容を受容するという、 それだけでいいんですということが言われていきます。そしてこの神様の恵みの先手、恵みへの信頼ということを信仰と呼びまして、これこそが重要なんだという道筋を述べていく、それが信仰義人などというふうに呼ばれています。私は今この市ヶ谷の務めを託される前、前任は静岡にいました。牧師を20年しましたが、そこでの晩年の、まあ、言うならば最後の方の時間は老人ホームに過ごす時間が大変多くなりました。この世に生まれてきた時に子宝に恵まれたんだと、私は宝として喜ばれたんだよねと、だけど老いの日々を過ごしているうちにどうしても自分が宝だって思えないんだという方にたくさんお会いしました。それだけじゃなくて、自らをどうしても見下していくような気分、不安が消えないんですと、そういうことを言われました。そんな中で教会の建てたこの老人ホームで高齢者の方々が聖書のお言葉を聞いて、今一度あなたは宝なんですよと言っていますと聞かされて喜ぶ声、それを確かに私は見ました。福音を活用した時間空間が確かに人々を支えるものとして創造されていることを私は見てきました。老いは人間の姿形を変化させていきます。老化、衰え、そうすると人間の行いを根拠にする誇りが打ち砕かれてしまいます。今日もう一つ読んだ第二コリントに出てきた通りです。私たちの外なる人は衰えていく、その現実を見る一方で内なる人が日々新たにされていく、そういう恵みによる支えの出来事、福音を活用した効果実践というものがあることを私は見てまいりました。自分単独で言うならば衰えによって誇りの喪失を感じざるを得ないんです。しかし信仰の世界では神様が身代わりになってまでも選んでくださったのがあなたなんですよと語ります。すなわちそこでは自らのあなたの行いというものが尊さの根拠にはなっていないということなんです。自らが何ができるということを誇る、それは自慢でしょう。嫌な響きがします。しかし神様が宣言されてくださる愛による選びを根拠とした誇りは質が良い誇りということができるんではないでしょうか。あなたは宝なんですよという言葉と重なりますと、大変清々しい命の価値が語られていきます。賛美歌はそれを歌います。主我を愛す、主は強ければ我弱くとも恐れはあらじと。つまり信仰において肝心なことというのは自分単独の完成ということではなく、関係つながりの完成というものが重要なんです。自分を見損なわず見下さない、そういう信仰の活用というのが勘どころだと思うんです。ルターは真剣に祈り求めました。そして発見をしました。さらに言うと、その発見した平安と幸いというものを人々に紹介していきました。彼は一貫して聖書を指さして、ここに、この中に人間の魂に平安を与え幸いに導く言葉がある、真理があると民衆に 語りかけていったんです。そして彼自身も聖書の言葉をひたすらに読み続けて、ついにそこで見た見方を通して新たな社会の見方というのを提供し、それが宗教改革といわれる当時の価値観と違う価値観を随所に生み出していくことになります。今日このルターの姿を私たちが心に込めるというのはどういうことでしょう。今の時代の中で培われてきている命の尊厳を見失わせるような言葉はありませんか。すなわち何かができる人できない人で物事物差しを当てはめ、命に優劣をつけるようなそういう理屈が力を持っていませんでしょうか。そういう中で人々は思い悩みを深めていませんでしょうか。高齢化する社会の中で命の軽んじが起こっていませんでしょうか。こんな時代に何が必要なのか、何が人の魂を支えることができるんでしょうか。祝福の時間と空間を私たちは広げていきたい。この世にシャロームと言われるスペースを広げていく、それが我々のこの500年の記念でありたいと願うのです。ルターの功績を広めるのではなく、神の愛とのつながりを発見し、その時間空間を広げていき、新しいフォーメーションを現代に組み立てていきたいと願っています。我々ルーテルという者たちは、この時代までもずっとこの人々の心に平安を灯していくために歩んできている器だろうと思うんです。この愛の光を届けていくため、私たちは実践に励んでいきたいと思い、また同様にそのことを祈り求めていきたいと思います。その実践が今日も祈られる主の祈りでしょう。御心が天で行われるように、地上でも行われますようにと呼びかけてくださる主と聖霊に導かれて、与えられた時まで世の光として誇りを持って生き抜いてまいりたいと思います。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守りますように。アーメン。